それでは、今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。今朝の箇所は第一コリントの1章の10節から17節です。新約聖書の326ページになります。それでは第一コリントの1章の10節から17節をお読みいたします。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして、仲間割れせず同じ心同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。キリストが分割されたのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか？私は神に感謝しています。私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けませんでした。ですからあなた方が私の名によってバプテスマを受けたとは誰も言えないのです。もっともステファナの家の者たちにもバプテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありません。キリストが私を使わされたのはバプテスマを授けるためではなく、福音を言葉の知恵によらず述べ伝えるためでした。これはキリストの十字架が虚しくならないようにするためです。以上でございます。それでは続きまして、西本牧師による説教でございます。今日は宣教題はキリストによる一致でございます。それでは先生、よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。ようこそお寄りでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2025年新しく始まりましたけれども、1月第2の手術を私たちに与えてくださり、また主の御前に共に集い、また御言葉を聞き、神様を礼拝できることを心から感謝いたします。よろしく御霊に満たさるべしと、この年御言葉を与えていただいていますけれども、何よりも私たちの心の中に私たちを助けてくださり、また慰めてくださるご聖霊が私たちの心を満たしてくださって、神様の深いご愛、また恵みを豊かに与えてくださるようによろしくお願いいたします。欠けだらけの土の器にしか過ぎませんけれども、しかし私たちの心の中にキリストが生きておられる。どうぞそのことが明らかにされ、また私たちは神様を褒めたたえ、喜びに満たされて、この救い主キリストを伝えていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも私たちの心の中に約束の御言葉を与えてくださり、神のお言葉によってまた私たちは生きるものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時を主はあなたがお導きください。またご聖霊が助けてくださって、聖書神の御言葉を自分の心の中にこの与えていただいて、そしてまたそれが力となり、また喜びと感謝を持って主の御心を行うものとしていってくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほど読んでいただきました第一コリントの1章10節から17節、そのところからキリストによる一致ということでメッセージを取り継がさせていただきたいと思います。教会はいろんな人が集まっていると思います。男性女性もいるわけですし、年齢的に言えば高齢者から幼い子どもまで集まってきています。職業においても会社勤めをしておられる方もいらっしゃれば、自営の方もいらっしゃいますし、また家庭の主婦もおられる ということで、まあ、いろんな人が教会に集まってきています。じゃあその中で何が一番大切なことなんだろうか。この今読んでいただいた聖書を見るならば、10節の終わりのところに一致してくださいという言葉が出てきているわけです。それぞれ違います。しかしこの一致をする、そのことによって教会の姿が表されるということを私たちは見ることができると思います。これほど多種多様であって、しかしそれでも一つの集まりとなっているということは非常に驚くべきことだと思います。もう自分はこのことが好きだから集まるとか、自分はもうこういうことに興味があるっていうことだったら多分限定されてしまうと思います。好きな人しか集まれない、また同じ考えの人しか集まれなくなってしまう。でも教会っていうのはそういうところではないわけです。まあ、来月2月に大阪市内でケズイックコンベンション、ケズイック聖会が開かれます。まあ、その集まりのモットー、標語は何かっていうと、キリストにあって一つという言葉がもう当初から語られているわけです。キリストによってもう一つになる。教団教派それぞれ違うわけです。でもそこにイエス・キリストによって私たちは一つとして集まることができる。それは私は非常に幸いなことであると思います。そしてまた教会も言うなればキリストにあって私たちは一つ。私たちを一つにしてくださるのは誰か、イエス・キリストであるということを私たちは現実のものとして受け止めていきたい、そのように思います。まあ、なぜ10節のところに一致してくださいという言葉が出てきているのか。それは逆に言うならば一致していなかったということです。一致できない、なぜできないんだろうか。しかもパウロは10節の初めの方を見ると、私たちの主イエス・キリストの名によってということをわざわざ彼はここにキリストの名を用いてきているわけです。だから彼がこのようにお願いしているということは、それは非常に教会にとって重要な問題だったということになるわけです。もしこのことがなかったら多分教会は分裂していただろうと思われるわけです。それは実際には12節のところを見ると、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているというふうにですね、出てきているわけです。まあ、数だけ見たらもう4つに分かれてしまっている。そしてここには人の名前が出てきているわけです。確かにパウロは優れた律法学者、そしてユダヤ教の中から救いに預かった、もちろんこの手紙も書いてるっていう人であるわけです。そしてアポロ、まあ、彼はエジプトのアレクサンドリアの生まれと言われてます。アレクサンドリアも非常にキリスト教の盛んなところであったわけです。まあ、聖書で70人訳っていうのがあるわけですけれども、まあ、それはそこでヘブル語からギリシャ語に翻訳された。もう昔から言うなればキリスト教の盛んなところにあって、まあ、彼はクリスチャンとなり、で彼が素晴らしいと言われるのは何かっていうと、雄弁な人であった。そして非常に人の心を捉えるような彼は説教者であった。もうそれこそパウロと並ぶぐらいに人に良い感化を与えるような、そういう伝道者であったわけです。そしてケファとあるんですけども、これはペテロのことであるわけなんです。もちろんペテロもイエス様の言うなれば第一弟子、もう12人の中の、まあ、 言うなればリーダー格のような人であったわけです。しかも彼はイエス様を裏切った、もう最後までついていくって言いながら見捨ててしまってイエス様から離れていってしまった。ところが彼は言うなれば悔い改めてイエス様は外来屋で会おうと言われたその約束に従って、彼はあのガリラヤ湖で自分が最初に召されたそのところに復活のイエス様に会い、イエス様自身がもう一度ペテロに対してお前はこの人たち以上に私を愛するのか、まあ、三度も聞かれた、まあ、彼はそのところで主よあなたがご存知ですと改めて彼は信仰に立ってイエス様に従っていった。ですからいずれの人も素晴らしい働きをした人たちであったわけです。また4番目には私はキリストにというふうに出てきているわけです。でも問題は何かっていうと、キリストっていうことは言ってるけれども、じゃあイエス様が言われた通りのことを行っているのかっていうと、実はそうではなかった、まあ、口では言うけれども行いが伴わない、それはもうただ口で言ってるっていうだけでしかなかったわけです、まあ、イエス様は最後の晩餐で弟子たちに何て言われたのか、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めである、そのことをイエス様は言われたわけです。もちろん弟子たちもそれを聞いていた。そしてそれが実は可能になったのはいつかというと、私はペンテコステの時、その時以来それは可能となっていった、そのことを思うわけです。それを可能にされたのは誰かというと、もう一人の助け主、ご聖霊が彼らのうちに働いて、彼らはそのことを理解し、そして自分の力ではない、ご聖霊によってイエス様が愛されたように相手を愛する、それが可能になった、私はそう思います。ただ私たちは信じたというだけで、果たしてイエス様が願っておられることを全うすることができるんだろうか、それだけでは私はできないと思います。むしろもう一人の助け主の力によって私たちは愛するということが可能になる。おそらく自分の力で努力して一生懸命人を愛そう、そう願って努力しても、その結果は何かというと、多分もう燃え尽き症候群になってしまうんじゃないかなと思います。もう疲れ果てて何にもできない。むしろ私たちは助け主、ご聖霊があのペンテコステの時の弟子のように自分の内側に来てくださり、力を与えてくださって、そして地の果てまでキリストの証人として用いてくださる。このパウロも自らのことを土の器というふうに表現しているわけです。土の器に近すぎない、しかし自分のうちにキリストがおられる、彼はそのことを実証した人であったわけです。確かに素晴らしいんですけれども、じゃあ私たちの信仰っていうのは人についていく信仰なんだろうか、それをイエス様は喜ばれるんだろうか。コリントの教会は、私はパウロにつく、アポロに、ケファに、キリストに、そのことをイエス様は喜ばれたのか、そうではなかったということです。ですから十節のところに出てくる仲割れという言葉が出てくるわけです。そして11節のところにも、あなた方の間に争いがあるというふうに、その問題をパウロは指摘した。そして従うのは実は私に従ってくるのではないということをパウロはここで明らかにしているわけです。 それは13節のところを見ると、キリストが分割されたのですか。分割はされてないわけです。人間がバラバラになっていく、キリストは分け隔てされる方ではない。パウロはあなた方のために十字架につけられたのですか。もちろんそうではないわけです。十字架に死んで私たちの罪を許してくださったのはイエス・キリストであるということです。そしてまた13節の終わりを見ると、あなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのですか。もちろんそうではないわけです。じゃあ誰の名によってバプテスマを受けたのか。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けたということであるわけです。まあ、このバプテスマについては詳しくはロマ書の6章を私は見るべきだと思います。大概はイエス・キリストを信じましたという時に、まあバプテスマ、洗礼を受ける。しかしそれはただ単に形だけの洗礼ではないはずです。ロマ書の6章を見るならば、まさにそこには自らがキリストと共に十字架につけられるということが出てくるわけです。じゃあキリストと共に十字架につけられたという人が自分の主張を言って、そして自分の思いを通して生きるということが果たして神様の御心にかなったものとなっているのかどうか。確かにパウロは優れた人であったわけですけれども、決して彼は自分に従ってきなさいってことは一つも言ってないわけです。むしろ彼が言ってるのはキリストに従うということであり、そしてまた私たちのこの一致ができるっていうのは、実はそのキリストによる、その信仰が私たちの根底になければ教会は一致するのは難しい、そのように思います。それはコリントの教会のだけのことではなくて、実は私たちの教会がどうなのかということが問題です。私たち自身がキリストにつながり、そしてまたキリストによって一致する、神様はそのことを私たちに求めておられます。まあ、私はこの教会に集まるということは実は人の力によるものではない。なぜならば教会の頭は誰か、それはイエス・キリストであるということです。使徒の働きの中には御言葉があるんですけれども、もう私たちはそのキリストの十字架の贖いによって買い取られたものである、あるわけです。だから教会の一つの姿は何かっていうと、罪が許された人たちの集まりなんだと。決してそこに善男善女がですね集まってるっていうわけではない。むしろ自分の力ではどうすることもできない、いやしかも神様にも忠実に従うことはできない、言うなればもう罪人の集まりにしか過ぎないものであると。しかし罪人ではあるけれども、その罪人は実はイエス・キリストによって許された罪人だということです。まあ、教会っていう言葉はギリシャ語ではエクレシア、召された者の集まり。じゃあ誰が召してくれたんだろうか、誰が召集しているのか、呼びかけているのか。私はイエス・キリストが私たちを呼びかけてくださっておられる、私たちを集めてくださり、そしてまた私たちを言うなれば牧場の羊のように集めて養ってくださっておられる。ですから詩篇の23篇見るとダビデは、主は誠の牧者、私には乏しいところがない。その誠の牧者という言葉に 大きな意味があると思います。私たちを養ってくださるのは実はこの誠の牧者であり、私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストが養ってくださる。一番養わなければならないのは何かというと、私は人間の魂だと思います。人の心が養われる、まあ、やがては私たちは老いていくということが現実にあると思います。まあ、私も高齢の方を訪問する、病院にもお伺いする。でもそこで何が嬉しいことかっていうと、やはりイエス・キリストを信じている、そしてその中に平安がある、希望がある。確かに死の現実っていうのは一日一日迫ってくるわけです。でもイエス・キリストを信じる信仰によって自分には永遠の命が与えられている、天国に行けるんだ、その信仰が心の中に平安を与えている、それを見ることはできるわけです。だからそういう方にお会いすると別に何も言う必要もない、もうただ会えるだけでももうそれでも感謝、無理に励ましなんて与える必要はないわけです。逆に自分がその人の姿を見るときに心が平安で喜びに満たされる、本当に不思議な経験をすることがあります。ああ本当にキリストが共に会える、もう何も話さなくていい、神様は守ってくださっておられるんだ、その安らぎを感じるということがあるわけです。同じキリストが実は私たちを招いておられる、迎えてくださる、それが教会ではないだろうか。教会の頭はキリストであるということです。ですから私たちに安らぎを与えるのはパウロでもなければアポロでもないし、ケパ、ペテロでもない。私たちはイエス・キリストのもとにあって、すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、まことの安息を与えるのはイエス・キリストであるということです。まあ、聖書の中には安息日という言葉が出てきます。そして今は、まあ、新約の時代、昔は旧約聖書で安息日というのは曜日で言うならば土曜日でした。ところが新約聖書から安息日は現代に至るまで日曜日に変わった。なんで変わったんだろうか。誠の安息はイエス・キリストの命にあるということです。復活の命、死に勝利して、そしてまたよみがえる、そのところに私たちの希望があり、誠の安息がある。ですから私たちが一致できるのは何かというと、人につくから、人に従うから一致できるというのではなくて、イエス・キリストが自分の罪を許してくださった、そして神の子として生かしてくださっておられる、それが私たちの魂の安息、平安であり喜びとなるということです。ですからパウロは、彼は何のために使わされたのか、それは17節を見ると、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためでしたということを彼は言っています。言葉の知恵ってあります。それは人間の知恵、まあ、もちろん私たちは言葉がなければ人に伝えるということはできないわけです。そしてそれもやはり伝えるべき明確な言葉ですから、それなりに私たちは言葉を選んで話さなければなかなか真実は伝わってこないというところがあると思います。でもなぜパウロは 言葉の知恵によらずっていうことを言ったんだろうか。それは人間の言葉で神様の愛を全てを表すっていうことはできない、不可能だということです。もう私もイエス・キリストの言葉を伝えてもう40年を超えるっていうようなですね、中にありますけれども、じゃあ言葉によって私はキリストをどれだけ伝えることができたんだろうか。もうはっきり言うならば全く伝えきれていないというのがもう私自身が思っているところです。人の言葉で神様の愛を表す、もうそれは不可能に近いものであるわけです。ですからパウロもそれに頼らない。じゃあ何を頼るとするのか。キリストの十字架ということを彼は言ってるわけです。イエス様は自分のために命を捨ててくださった、これを虚しくしない、これ以外の何者でもない。彼はキリストの十字架を伝えていった。まあ彼の最後っていうのはローマで殉教した、そう言われています。でもイエス・キリストは友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。ペテロも彼もまたローマで殉教した。まあ彼の場合は逆さ十字架にかけてほしいって言ってそのように殉教したと言われてるわけです。なぜ彼はそんなことを言ったのか。自分はイエス様を裏切った人間だ、もうイエス様と同じような十字架にかけられる資格も値打ちもない。彼は身をもってそのことを明かし、まあ今にも伝えられているっていうところがあるわけです。私たちは自分の力でどれだけイエス様のその十字架の愛を表すことができるだろうか。しかしそれでも神様はパウロやペテロ、そして今に至っては私たちを用いてくださる。それは17節のところに、福音を言葉の知恵によらずに述べ伝えるためというその目的があるということです。私たちは福音によって救いに預かった。その福音は何か、一言で言うならば十字架と復活ということです。イエス・キリストが私のために命を捨ててくださった、そして今生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられる。そのことを私たちは言葉の知恵によらないで、自分がイエス様によって愛され許され、そしてまた生かされている、そのことを私たちは身をもって自分の隣にいる人、周りにいる人にキリストの愛を伝えるということではないかと思います。そして幸いなことにはコリントの教会は分争、分裂争い、そこから彼らは立ち直ることができた。なぜならばもう一度イエス・キリストの十字架、その十字架を彼らが心の中に見ることによって自分たちが一致するのはパウロの教えとかアポロが語ってくれたこととかケバ、ペトロが言ってること、そういうことによらないで、イエス・キリストの十字架によって自分の罪が許されて神様に愛されている、このことを彼らは受け止めて身をもってキリストの愛、そしてキリストによる一致、それを証ししていったということに他ならないわけです。ですから私たちも今日このコリントの手紙をなぜ読むんだろうか。それは私たちも キリストにあって一致していく、互いに愛し合う、そのことがこのように明かしされていく、それがキリストの教会、そのことを私たちに神様は委ねてくださっておられる、託しておられる。私たちもまたこのコリントの教会のようにいろいろ考え方や思いは違いがあるかもしれないけれども、しかしそれらを乗り越えていくキリストによって私たちは一つとなり、またイエス様が言われたように、あなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、そのことをまた私たちはなすことのできるものにさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、コリントの教会の姿を私たちはこのパウロが書いた手紙を通して見ることはできます。しかし重要なことは、じゃあ今自分がどのように生きているのか、果たしてこのコリントの教会のように人の思いや意見で私たちは集まっているのか、そうではなく、イエス・キリストが私のために命を捨ててくださった、そして今生きているのはもう自分ではない、私ではない、キリストが生きておられる。どうぞそのことを私たちは証しをし、そしてまたご聖霊によって私たちは慰めを与えていただき、そしてまた力を与えていただいて、私たちは自分の力ではなく神様の愛によってまた私たちは愛するものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞご聖霊が私たちのうちに働き、また導いてくださり、神様の御心を全うするものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。